今日は皆様とこうしてご一緒に礼拝をお捧げできる恵みに感謝いたします。今日は、司会にもありましたように、また週報にもお書きしました通り、母の日です。これはクリスチャンのみならず、日本に住んでいらっしゃる方であれば、今日が母の日だということを少しばかりは少なくとも意識しておられる方がほとんどだと思います。日本ではこの時になると、日頃の感謝の気持ちを込めて、お母さんにカーネーション、またプレゼントを送りましょうと、そのような働きかけが各方面からあると思います。さて、この母の日というのは、教会にとって、大切な日であります。毎年この5月の第2日曜日には、ほぼすべての教会で母の日ということを覚えるのではないかと思います。そして毎年この本庄教会でもその由来について少し触れてお伝えしていますけれども、実はこの母の日は、ご承知の方も多いかもしれませんが、アメリカのウェストバージニア州にあるメソジスト教会で行われた記念礼拝が発端というか発祥でありました。このメソジスト教会においてですね、26年間も日本、日曜学校の教師として子どもたちに神様のお話をしてきたアン・ジャービスさんという方がおられました。で、その方がですね、子どもたちに、教会学校の子どもたちに、旧約聖書に出てくる実会の戒め、神様の掟のことですけど、これを教える中でですね、この実会の第5回、あなたの父と母を敬えというところを教える中で、子供たちにこういう課題を与えたそうです。お母さんの偉大な愛に心から感謝を表す。そのような何か良い方法を皆さんで考えてくださることを願います。これはいわゆる宿題みたいなことですけども、実会の誤解を覚えるための宿題を与えたそうなんです。実はこの課題に答えたのが、そのジャービスさんの娘さんで、アンナ・ジャービスさんという方でした。アン・ジャービスさんの娘さんがアンナ・ジャービスさんなんですね。彼女はアンさん、お母様が天に召された2年後の1907年に、これまで受けたお母さんからの愛への感謝と敬意を表すために、母、アンさんの記念礼拝を持ち、その場で白いカーネーションをお母さんに送ったというんです。もう召されていますけれども、送ったということです。最初は白いカーネーションが用いられたわけです。今日ではご存命のお母さんには赤いカーネーションをという風習にちょっと変わってきているようでありますけれども、その後10年ほどの間にこの母の日の礼拝というのはアメリカ全土の祝日となりました。そして日本では青山学院でこの母の日の行事が行われたことがきっかけで、日本でも広まっていったということです。さて、この母の日の起源となったアン・ジャービスさんの願っておられたこと、お母さんの偉大な愛に心から感謝を表すということですけれども、この土台となったのは、実はこの旧約聖書の先ほども触れた実会第5回の戒め、父と母を敬いなさいという戒めでありました。この戒めにどう応えるかが今日の私たちに問われています。つまりこれはアン・ジャービスさん、お母さんの願いであると同時に、まずは神様が私たちに掟として与え、私たちに願い求めておられることなんです。この第5回、実会の第5回の戒めというのは、旧約聖書に登場する神の民、イスラエルという民がいまして、そのイスラエルの生活を導く指針となる神様からの掟の言葉でありました。そしてそれはモーセを通じてこのイスラエルの民に与えられたんです。モーセお聞きになった方多いと思いますけども、モーセが登場するのは出エジプト記というところです。モーセはその自分の民イスラエルがエジプトという国で奴隷として苦役を課され苦しんでいた、その時にその同胞のイスラエルの民をエジプトから救い出す、救出する役目を負っていました。そしてエジプトの地から今度は神様が示してくださった祝福豊かな土地カナンへと移住するというか、 導いていく、そのような役割を担っていたんです。まあ、その歩みの中でこの神様がイスラエルに示した、彼らに示した指針が、まあ、一つが、今日の父と母を敬いなさいということであったんです。まあ、この両親を敬うという教えは、このモーセが出てくる出エジプト記の他には各所にあります。まあ、申命記と呼ばれるところであったり、あるいはレビ記というところにも登場します。特にこの最後のレビ記というのは、神殿で神様にお仕えする祭司たちの規定やお約束事がたくさん書いてありました。まあ、礼拝に仕える者たちの約束ですね。それがたくさん収められた書物です。まあ、その中にこの文言が出てくるわけです。そして、この約束事規定も実戒と同様に、もうシナイ山でモーセが神様から受け取った大切な決まり事とされていました。このレビ記の中には実はこうあるんです。レビ記の19章の一節以下にこうあります。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々の共同体全体に告げてこう言いなさい。あなたたちは聖なるものとなりなさい。あなたたちの神、主である私は聖なるものである。父と母とを敬いなさい。私の安息日を守りなさい。私はあなたたちの神、主であるとなっているんです。そのように神様に告げられた約束事でありましたけれども、この指導者モーセにはお告げになられて、それから民に告げられたわけですけれども、まあ、言ってみればこの聖なるものであるとご自身を明かしてくださった神様が、まず民が礼拝へと礼拝をお捧げするために向かう前に、まず初めに父と母を敬いなさい、まあ、そのことが礼拝を始めるにあたってもとても重要ですよ、まあ、そのことをお示しになられたんです。天地万物すべてを作られ、命をお与えになった神様、すべてを支配し治めてくださっておられる聖なる神様であられるお方、まあ、そのお方の聖なることを示すのが、実はあなた方の父と母なのですよと示しておられるんです。旧約聖書がもともと書かれたヘブライ語という言語がありますけれども、そこでそれによって父と母を敬いなさいという言葉を見てみますと、出エジプト記と申命記に出てくるこの父と母を敬いなさい実戒の第5回ですけれども、ここにはカボード、重んじるという言葉が表現されています。重んじる、つまりは父と母の大切さ、重さ、重みを感じるということです。まあ、実はこの重みというのは神様に対する言葉としても用いられます。神の栄光とか神様の栄光ということが聖書に出てきますけど、これも実はカボードとして表現されます。まあ、ですから神様と同じ重み、重要性を持った父と母を私たちは敬うということが勧められているんです。さらには先ほど引用したレビ記では、父と母を敬いなさいと日本語では申命記、出エジプト記の実戒と同じ言葉で言われていますけれども、実際の言葉を見てみると、すべての人はその父と母を恐れなさいと書いてあります。つまり私たちが神様を恐れ敬うように、あなたの父と母を恐れ敬いなさいと言われているんです。しかし ここのところにはもう一つ付け加えられていまして、父と母を敬いなさいの後に、私の安息日を守りなさい。この安息日というのは、つまりは神様に捧げる礼拝の日を守るようにと付け加えられているんです。ですからここからもわかるように、父と母という存在は私たち子供たちを神様がおられる礼拝へと導いてくださる存在だということです。言うなれば、私たちの父母は神様の代理人として、この地上の歩みの中で私たちを養ってくださり、そして導き、神様の愛の深さを示してくださり、そして神様に信頼することの豊かさを教えてくれる存在なんです。私たちの救い主であられるイエス様は、このイエス様が私たちに祈りを教えられたとき、このように言われました。私たちは神様のことを天の父なる神様とお呼びなさいと教えてくださったんです。時にはお父ちゃんであったり、または 親という意味ではお母ちゃんといったように親しく子供が親を呼びかけるかのように、お祈りの時には神様と、天の父なる神様、天のお父ちゃんと神様に呼びかけることができるんですよと示してくださっていたんです。まあ、このイエス様が来られる以前は両親が、まあ、父と母が子供たちと神様をつなぐ代理人の役割を、そのような大切な役割を担っていたわけです。まあ、これは今日を生きる私たちにもつながってくることではないでしょうか。当時のイスラエルの民にとっては一番大切な聖書の箇所とされていた申命記の6章の4節という場所がありますけれども、その4節以下にはこのように言われています。ここに登場する主というのは主なる神様のことです。このように言われています。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を行く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。これが当時のイスラエルの民において、父と母が担っていた大切な役目の一つであったわけです。先ほどから繰り返しこの実会のお話をしていますけれども、実はですね、まあ、お開きになれる方はですね、賛美歌の93番というところにいろんな礼拝で使う文言が出てくるんですけれども、その中の93の3ですね、ちょっと番号で言うと分かりにくいかもしれないので、この本のページ数でいくと144ページから145ページ、まあ、そこには実会が短く全部書き抜かれているわけです。そして第1回から第10回まで分かりやすいようにこう括弧付きで番号まで振られています。こちらを開いていただくと分かるかもしれないんですけれども、実会の第1回から10回までありますけれども、そのうちの第1回、あなたには私を置いて他に神があってはならないから第4回ですね。安息日を心に留め、これを性別せよと続いていくところですけれども、その第1回から4回までが神様と私たちのこう縦の関係、神様と私たち、そしてそれ以降の第5回から10回まで、第5回がその父と母を敬えですけれども、第10回が隣人の家を欲してはならない、まあ、それまでがですね、人間同士の横のつながり、関係に関わるこの掟となっています。ところがですね、これは考え方によってはこの第5回の父と母を敬えというのを神様と私たちとの関係の中に置くと、つまりこの戒めを重んじて初めてこの横の関係、人と人との関係においても正しく生きることができる、まあ、そのような父と母の役割と、まさにこう神様の代理人として歩むべき道、正しい道を指し示してくださる、まさにこう神様の恵みを映し出す鏡のように、自らの子供を愛し養い育てる、教え育てることによって、まあ、殺してはならない、勧誘してはならないといった、人と人との関係性においても、あなたの命を大切にしなさい、また他人の命を大切にしなさいということを、まあ、こう教えていくことができるということです。さて本日はですね、この旧約聖書の出エジプト記の20章と合わせて新約聖書のエフェソの信徒への手紙というものもお読みしました。まあ、ここにも実会の第5の戒め、父と母を敬いなさいという言葉が引用されています。ここではそれに加えてですね、子供たち、主に結ばれているものとして両親に従いなさいという言葉が伴っています。まあ、ここでの主というのは、主イエス・キリストを指しています。私たちの救い主、イエス・キリストを指しています。ここではイエス様の救いに共に結ばれた者として、父と母を敬うようにと勧められているのです。まずここで子供たちと呼びかけられていますけれども、これは 実際にこう現在父と母がご存命であられる子供たちはもちろんのこと、すでにこう父と母を天国へと見送った方に対しても、すべての人に対して、私たちは父と母の間から命を授かったものですから、そのような私たちすべてに当てはまる、私たちすべての人に呼びかけられている言葉だと思います。現代の社会の中にあって、この両親、父と母、そして子供ということの関係性は、様々かもしれません。しかし、その根本としては、父と母の愛情、また親の大きな愛情を受けて子供は養われ育っていくのです。父と母を敬うことは正しいことです。と、この手紙を書き送ったパウロという人物も勧めています。またこの掟には約束が伴っているとも言っています。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束を示しています。この約束はその元々の実戒そのものについているものでありますけれども、旧約聖書の時代、イスラエルの民は奴隷として辛い経験をしたエジプトから逃れていきました。そして約束、祝福が約束されたカナンという土地へと行くわけでありますけれども、その新しい土地で多くの祝福をいただいて、家畜や実りを得て、またたくさんの家族を与えられて、その恵みを味わうときに、しかしながらその恵みの一つ一つが、神様から来たものであることを決して忘れてはいけない。豊かさを味わうときに、またどのようなときにあっても、神様の存在を忘れてはいけないという忠告がなされているわけです。ですから、そのことを導くお父さんとお母さんというのは、主なる神様を敬い礼拝するために、その導き手として私たちに与えられている。また、私たちが受け取る一つ一つの感謝を忘れずに、神様への感謝を忘れずに生きることを教えてくださる存在となっているわけです。私たち子供たちは親から様々な生活の生きる術を習っていきますけれども、その中で実は本当に大切なこと、それは全てを見守り助けていてくださる存在がおられますよ。その神様があなたに大切な命を与えてくださいましたよ。このことを教わることなのではないでしょうか。さて、イエス様のご生涯が書かれた福音書というものがありますけども、その中でイエス様は母についてこう言っています。私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことである。そのように言っておられる場面があります。ここには、父と母を敬いなさいという掟に新しい可能性を示していると思います。私たちの生みの親は限られています。それらの肉親の親を、一人一人を大切にすることがとても重要だと思うんですけれども、私たちが教会に来るときに、そこには私たちの信仰を養い導いてくださる、信仰の、言ってみれば育ての親が多くいらっしゃるのではないでしょうか。私は両親が牧師の家に生まれ育ちましたけれども、この牧師であるということも相まって、忙しい時などに、教会の兄弟姉妹方が私を本当に面倒を見て育ててくださいました。また信仰的にも、私が辛い経験をした時に、その私を受け止め、信仰へと導いてくださった、祈りへと導いてくださった方々がおられます。そのような私たちの信仰の育ての親が、教会にはたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そのような交わりの中で、受け止めていただく中で、確かに神様が今この時、私の歩みに伴ってくださっている、そのことの平安が心に満ちたことを今思い起こします。この新約聖書の今日のエフソの方でありますけれども、この父と母を敬いなさいという言葉ですけれども、ここにはもう一つおすすめが加わっています。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主が叱りつけ、しつけ、諭されるように育てなさい。もう一度読みます。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ、諭されるように育てなさい。ここでの父親たちというのは、主に男性の親の方ですけれども、 まあ、これは一見すると母親というのは含まれてないようにも見えますけども、現代の私たちにとってこれは、まあ、親たちと、まあ、両親たちと解釈することができるのではないかと思います。子供の両親に対して、パウロはこのように、この手紙を書いたパウロをこのように進めます。ここには主イエスがパウロを通してお示しくださった、まあ、愛があるのではないかと思います。それはどうしてかというと、本日読まれたこの親と子への勧めの箇所ですけれども、この前のところで4章25節以下にはこのように言われています。だから偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。起こることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままではいてはいけません。ごめんなさい。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。これはイエス・キリストの十字架の死によって私たちの罪が許された、その恵みを受けたものとして、新しい生活の形について伝えています。先ほどの子供を怒らせてはなりません。子供が怒り続けることもあるでしょう。また、親が子供を厳しく叱り、怒るということもあり得ると思います。こうした激しい怒り、また静かな怒りであっても、その関係性を崩す問題となり得るときに、それを乗り越える術が、死の十字架の恵みにはあると、パウロは言っているのだと思います。イエス様が送ってくださった平和の絆である、聖霊の導きを受けて、また、聖書を通して、また日曜日の礼拝を通して語られる御言葉に励ましを受けて、私たちは悟るわけです。誇るものは主イエス様の他にない。そのように、パウロは別のコリントの教会に宛てた手紙にも言っていましたけれども、これまで旧約聖書の古い考え方では、親が誠の代理人、それは変わらないんですけれども、今日私たちイエス様の恵みを知る者としては、イエス様が誠の代理人として、また誠の仲介人として、私たちの日々の生活の中で特に親と子供の関係性の中にも立っていてくださる。それを守り導いていてくださる。このことを受け取りたいと思います。私たちは親と子の関係性というのは、子供が母から生まれてきたときに、その痛みを持って、その自然に生じ、また与えられる責任、あるいは注がれる愛情を持って育てる中で、その親と子の関係性というのは培われていくものだと理解している方も多いと思います。ただそれらの両親自身も、お父さんお母さんも神様の前で、ずっと完璧な親、そして完璧な神様の代理人を、として動くことはできないと。そのことを神様は知っていてくださるわけです。完璧な親を偽る必要はないのです。幾度なる困難や破れを抱えていたとしても神様はその全てを補い、子供たちを養う存在として、そのご両親を立ててくださるのです。子供も、そして親も、キリストの十字架によって罪を許され、かつては暗闇と言われてしまったものでありましたけれども、イエス様の復活の光で照らされ、新しく輝かしく、神様の形を新しく宿したものとして、神様の愛の中を生きるものとされています。子供もそして親も、それぞれの役割を果たすときに、イエス様が共に寄り添ってくださる、このことを信じて歩み出すことができます。私たちはそれぞれの家で、またこの神の家族である教会で、多くの恵みと養いを受けた者として、また神様から愛される神の子供として、それぞれの歩みに向かっていきたいと思います。私たちの肉親の父と母、そして育ての父と母を大切にしながら、祈りつつ、主が共にいてくださるというこの確かな平和を皆さんに、次の世代に伝えていきたいと願います。ではお祈りを捧げいたします。天の父なる神様、今日はこの母の日の礼拝をあなたが備えてくださり、また共に私たちのために尽くしてくださった母なる方たちの覚えて、感謝を覚えて、またそのお母様方を与えてくださった神様に感謝を覚えて、この礼拝を捧げしております。 今ここに共にいてくださるお母様方も、またすでに天にあってあなたの身元に召されたお母様方も、あなたがその歩みを愛し祝してくださっていることを思います。またその母たちに育てられた私たちの歩みをもあなたは祝福し、また親として使わされていくことができるような、いかなる形だったとしても親としてあなたが尊く用いてくださることを思います。どうぞその歩みをあなたが祝していてください。今世界に目を向けますと、あなたから与えられた大切な命が失われていっています。あなたが本当に大切に形作ってくださった命を私たち愛し、また尊んでこれから歩んでいくことができますように、特にウクライナのロシアの侵攻のことを思います。どうぞ一日も早くこの戦争の事態をあなたが終わらせてください。またコロナ禍以降、様々な不安がこの世を追っていますけれども、それぞれの方々が職場で家庭で、また新しい新生活においてあなたからの導きをいただいて、神様を知ってあなたに委ねる恵みを覚えつつ、新たな歩みを成していくことができますように、あなたが導きを豊かに注いでいってください。この願いと感謝を尊き主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。